心の汚れを取り除く30の方法。その1。心はもともと明るく輝いている。明るい心は雲を取り除くだけでいい。なんだかパッとしない。このままでいいのだろうか。なんだか生きていてもつまらない。もどかしい気持ちになったことはありませんか。心が曇っているような状態です。雨が降りそうで降らない。しかし曇っていて天気は悪い。こうした状態を曇った心と言います。心の状態を言葉を通して表現することは難しいですが、やる気が出なくて生きがいが感じられないような状態を言います。しかし考えてみましょう。現実の天気と同じです。どんなに曇った空でもその雲の先には必ず輝く太陽が存在します。雲があるから天気が悪いように思えますが、実際は太陽が変わったわけでもなくなったわけでもありません。ただ雲があるために日光が遮られ、もやもやした悪いお天気になっているのです。雲を突き抜けた先には必ず晴天があり、さんさんと輝く太陽があります。あなたの心も同じです。もやもやもどかしい気持ちでも、あなたの心が変わったわけでもなくなったわけでもありません。ただ何か正体のわからないもやもやしたものによって光が遮られているだけです。ちょうどいい機会です。たった今あなたの気持ちはどのような感じでしょうか。すがすがしいでしょうか。それともなんだかパッとしない状態でしょうか。眠い、だるい、心配、不安、ご機嫌、嬉しい。どのような状態になっているかを感じてください。どのような状態であろうと、現実の天気と同じように太陽である心の光は変わっていません。時と場合によって心の状態に変化があろうと、もともと光っている心が何かによって遮られているかいないかに過ぎないのです。幸せな人生にインプットは不要です。ただ今あるモヤモヤした雲を取り除くだけでいいのです。大雨大嵐のような悪い天気でも、その雲の上には必ず太陽があり、太陽は一つも変わっていないのです。雲が多かったり暑かったりしているから天気が悪くなり、おかしくなっているのです。あなたはもともと明るい性格です。もともと明るい心が後からある雲によって光が遮られているだけです。その雲を取り除くだけで、あなたは元の明るい状態に戻れるのです。心の雲を取り除けば、誰でも必ず明るい性格であり、充実した毎日に出会えるのです。心の雲を取り除く。心の汚れを取り除く30の方法。その2。プラス思考になってはいけない。あなたが今モヤモヤした気持ちでいるなら、まずプラス思考になっていないかチェックしましょう。ほらほら来た。プラス思考になれと言いたいんだろう。そう言いたいのでしょうが、違います。むしろプラス思考になってはいけないと言いたいのです。プラス思考ということを意識している時点で、本当はそう思ってもいないことを、そう思い込もうとしているだけです。本当は辛いけれど、マイナス思考になってはいけないからプラスに考えよう。このように自分の心を曲げてしまいます。無理やりプラスに考えても、元はマイナスであることには変わりません。マイナスという心をプラスというマントで覆い隠しているようなものであり、本質は何も変わっていないのです。本当のプラス思考とは、思ってもいないことを思い込むことではありません。にもかかわらず、多くの本や著書ではプラス思考になりなさいと書いています。そうか、プラス思考にならなければいけないのかと、あなたは必死になってプラスに考えようとします。思い込もうとします。それがいけないのです。ストレスの原因になり、余計にマイナス思考へと陥ってしまいます。プラス思考を意識すれば、現実を曲げて辛い現実を見て見ぬふりをしてプラスに思い込んでしまうでしょう。確かに一時的なプラス思考はそうなったような気がします。明るい性格になり、物事が輝いて見えるようになります。しかし少し時間が経てば、元の心の状態に戻ってしまい、またいつものモヤモヤした心の状態に戻ってしまいます。プラスに考えてもうまくできていない自分をダメなやつだと、自分で自分を責めてしまいます。ストレスになり、さらに悪循環になるのです。プラス思考に思い込もうとしていることが問題です。プラス思考ばかりで頭を固めている人は、本当はマイナス思考の人なのです。本当のプラス思考は、何もすることなく初めからプラスです。プラス思考になっているのではなく、初めにある心そのものがプラスに輝いています。じゃあマイナス思考の私は、これからもずっとプラス思考にはなれないの？そういう疑問が湧いてくることでしょう。本当のプラス思考とは、プラスとしか考えようのない現実に気づくことです。世の中のすべてがプラスであるにもかかわらず、あなたが勝手にマイナスへと現実をわざわざ曲げて考えてしまっているのです。喜びや嬉しいことしかない現実を、悪いことだとあなたが勝手に思い込み、一人勝手に悩んでいるだけです。例えば先生に叱られるという出来事です。ほとんどの人はここで落ち込んでしまいます。元気がなくなり、ため息が出ます。しかし本当は落ち込むことではないのです。先生はあなたを思って叱ってくれたという愛に気づくことです。本当にどうでもいい人には怒ることもなく、ただ無視をします。それをエネルギーと時間を費やして、大切なことに気づかせてくれた事実に気づけば、喜びしか湧き出てこないのです。プラス思考に無理やりなるのではなく、プラスとしか考えようのない現実があるのです。心の底から本当のプラス思考になっている人は、この真実に気づいている人です。頭が良くてプラス思考に洗脳されているのではありません。ありのままの事実をそのまま受け止めているのです。そもそも心を曇らせる原因として、プラス思考に思い込もうとしていないかチェックしてみましょう。本当のプラス思考とは、思い込むことではありません。思い込んでしまうことは、本来の気持ちに反していることです。プラスという響きが良くても、心を曇らせる雲の一つになってしまっているのです。プラス思考の頭で覚えることは、そうとしか思えない現実に気づくことです。プラス思考にならないようにする。心の汚れを取り除く30の方法。その3。本当のプラス思考とは、そうとしか思えない現実に気づくこと。プラス思考になる必要はありません。よし、プラス思考だと思い込もうとしている時点で、そもそもの自分の気持ちに反しています。本当のプラス思考は、思い込むことではなく、そうとしか思えない現実に気づくことです。ここで本当のプラス思考について、もう一度おさらいをさせてください。プラス思考について、ほとんどの人がそれた考えを持っているため、基本的なことですが、もう一度話をしておく必要があります。ほとんどの人がプラス思考を思い込むことだと考えています。特に熱心に自己啓発、自己実現の本を読んでいる人に限って、そうした傾向が見られます。本当は辛いけれども楽しいですと、無理やり自分の考えを曲げてしまい、正直な気持ちに反して思い込もうとしているのです。それはプラス思考ではありません。プラス思考という面をかぶっているだけで、本来のあなたの顔ではないのです。では本当のプラス思考とは、どんなことを言うのでしょうか。本物のプラス思考とは、そうとしか思えない現実に気づくことです。プラスに思い込むのではなく、そもそも全てがプラスでしかないのです。プラス思考に思い込むのではなく、プラスとしか考えられない現実に気づくことです。プラス思考になるイコール気づくことと言ってもいいでしょう。 例えば掃除はつまらないと感じている人がいるとします。掃除をすると体力も使うし面倒でありつまらないと思います。しかし浅く表面的な部分しか見ていないからそう感じてしまうのです。奥深い本当の現実は全く違います。掃除をすることで何か悪くなることでもあるでしょうか。掃除をすれば部屋がきれいになり気持ちよくなるだけでなく、お世話になっている服やタンス、机に感謝できます。良いことしかないのです。プラスしかないのです。掃除を積極的に楽しむ人はそうした真実に気づいています。疲れる面倒という表面的なことより自分が気持ちよくなる部屋に感謝ができるという事実に気づいています。そういう人は思い込んでいないのです。普通に心からそう思っているのです。プラス思考になっているのではなく、プラスとしか考えようのない現実に気づいているのです。本当のプラス思考は掃除をすれば自分が気持ちよくなれるという現実に気づいています。部屋に遊びに来てくれる人も心地よくなれるという当たり前の現実に気づいています。部屋の掃除をして何か悪いことがあるでしょうか。いえ、何も悪いことなどありません。それはまさにプラスとしか考えようがないのです。思い込んでいるのではありません。そうとしか思えない現実に気づいているのです。疲れる、面倒といった表面的で目先のことしか考えていないため、本当の現実に気づくことができていないのです。疲れる、面倒、だるいということが現実ではありません。単なる妄想です。汚い、面倒、疲れる、だるい、辛いといった大変に浅いところしか見ることができていないのです。本当の現実を知らず見ているようで本当は見ることができていません。行動前の思い込みはまだ現実に起こっていません。本当の現実は自分が良くなり部屋も良くなり感謝もできるというプラスとしか考えようのない現実があるのです。真実であり事実です。これに気づけるかどうかが大きなポイントです。世の中は全てプラスのことばかりです。そう考えようとするのではなく、それしかありません。そういう現実しかないのです。ただほとんどの人が面倒、辛い、だるいと目先のことしか考えていないためマイナスだと思っているのです。マイナスでネガティブな妄想をわざわざ自分で作り出し、それこそが現実だと思い込んでしまっています。気づくだけでいいのです。プラス思考になるとは本来の現実に気づくことです。本来の現実はプラスとしか考えようのないことばかりという事実に気づくだけでいいのです。プラスとしか考えようのない本当の現実に気づく。心の汚れを取り除く30の方法。その4。辛い出来事も感謝に気づけばプラスとしか考えられなくなる。私がまだ小学生だった頃、親は特に厳しかったことを覚えています。今も厳しいのですが、特に小学生の頃の勉強やしつけは重要だと考えていたのでしょう。あの頃の親は鬼のように思えました。親に怒鳴られ、叩かれ、よく泣きじゃくっていました。食事の時には食べ方を注意され、親戚のところに行った時には挨拶をしろと叱られていました。褒められた出来事はあまり思い出せませんが、叱られた出来事はたくさん思い出せます。毎日が叱られてばかりの日々で、当時はこれほど辛い現実はないと思っていました。私が幼い頃から哲学に興味を持ち始めたのも辛い過去がきっかけになっています。改めて考えると、早い時期に辛い経験をさせてもらえたおかげで今の私があると言っていいでしょう。時が経ち、20歳を過ぎた今、あの頃の経験に感謝したいと思うようになってきました。むしろ感謝しかない事実に気づいたのです。確かに当時は辛くて大変だったことは間違いありません。しかししつけに対して親が厳しかったのはこのためをもってのことだということに気づいたのです。愛の塊だったわけです。たくさんの厳しさやしつけに触れてきたからこそ今の私が存在します。辛く厳しかった過去も実は感謝以外の何物でもない事実に気づきます。私が子供の頃大変辛い厳しいと感じていた原因は表面的なことしか見ていなかったからでした。本当は愛されていたにもかかわらずまだ幼かった私はそれに気づくことができなかったのです。親が私のことを思ってこらと叱っていたことも私はただ辛いとしか考えることができていなかったのです。今では思い出したくもないあの頃の思い出もあってよかったと感謝できるようになっています。もしあの頃がなければ今の私はないからです。今の私が存在できている事実は間違いなくそうした過去があるからです。それに気づくことができれば自分のためだった過去であり感謝しかなく前向きとしか考えようがなくなるのです。その時の辛い経験はあってよかったと思いますかと聞かれればあってよかったと答えます。厳しかったことは間違いありませんが、それでも自分の身につく何かがその頃にはあったからです。そう考えると辛い現実であるほど実は自分のためになっているという事実に気づきます。地獄の渦中では確かに辛い感覚しかありませんが、表面的なことしか見ていないからです。私が本当にプラス思考になっていったことは、こうした感謝に気づいてきたことがポイントです。そうとしか思えない事実しかないからです。思い込むことはプラス思考ではなく、そうとしか思えないと気づいたときに本当のプラス思考になることができるのです。辛い出来事も自分のためになっているという事実に気づく。心の汚れを取り除く30の方法。その後、人間は現実に悩むのではない。妄想によって悩むのだ。もともとあるかがやく心を曇らせている一番の原因は妄想です。人間は過去や未来をわざわざ妄想を働かせることで悩むのです。ああ、今日から学校だ。辛いな。好きだけど告白したら断られそうだな。今日も嫌いなあの人と顔を合わせないといけない。将来はどうしようかな。あの頃は楽しかったな。あの時はこうすればよかったな。もう一度あの頃に戻りたいな。これらは全て妄想です。これからの未来や過ぎ去った過去をわざわざ妄想を働かせ、すでに現実であるかのように考えます。過ぎ去った過去をどんなに考えたところで戻ってくるわけではありません。過去を振り返ると言います。記憶として頭の中に残ってはいますが、頭の中だけの世界です。実際は今しかありません。今この瞬間だけが本当の現実です。それ以外のことは過去も未来も妄想です。過去に向かってもっとこうすればよかった、あの時はもっと楽しかったと後悔する。過去を振り返っているのではありません。二度と戻ってくることのない過去を妄想をたくさん膨らませて振り返っているのです。実際の現実はどうなのかというと、過去が戻ってくることはありません。時間という流れに逆らうことはできず、現実は今しかありません。自分がいけないのです。勝手に妄想を膨らませ、必要もない心配や不安を感じすぎ、悩みすぎています。自分で自分をトラブルに追い込んでいるのです。過去や未来の妄想を膨らませるのはやめる。心の汚れを取り除く30の方法。その6。悪口を言うと自分のイメージを下げてしまう。悪口を言う人は自分が損をしていることに気づいていない人です。悪口を言ってはいけないという話はいろいろなところで耳にします。 それは相手のために言ってはいけないこともありますが、自分のためにも言ってはいけないのです。悪口を言っている人を見てどう思いますか？あのバカ。本当にムカつくという悪口を聞いて、ふと次のようなことを思うのではないでしょうか。そこまで言わなくてもいいのに。この人って実は怖い人なんだ。自分も陰では悪口を言われているかもしれない。そういうことをいつも考えている人なんだな。このように誰もが思います。つまり悪口を言う人は自分で自分のイメージを下げてしまっているのです。本人は気に入らない人の悪口を言うことでその人のイメージを下げてしまいたいと思っているのでしょう。しかし実は一番イメージを下げてしまっている人は自分なのです。悪口を言っている人は自分で自分の悪口を言っていることに気づいていません。言えば言うほど人から避けられるようになります。心に雲を作っている原因は悪口です。悪口はストレス発散になっても自分のところに戻ってくるのです。テレビのアイドルは悪口は絶対に口にしません。アイドルを仕事にしている人は悪口は思っても絶対に口にしてはいけないルールがあります。悪口はアイドルにとってイメージダウンにつながるからです。逆にアイドルほど誰かのことを褒めています。あの人は素晴らしい、その人はすごいと笑顔になって褒めることで自分のイメージアップにつなげています。人から好かれたいと思ったら誰かを褒めることです。人から嫌われたいと思ったら誰かの悪口を言うことです。結局自分が口にする言葉は自分に返ってきます。口にする言葉で自分の印象を決めてしまうのです。悪口を言ったところで自分に跳ね返ってきていることに気づく。心の汚れを取り除く30の方法。その7。どうしても言いたい悪口はノートに書いてしまえばいい。悪口を言ってはいけないことくらいわかる。それが我慢できないから困っているのではないか。そう思っているのではないでしょうか。確かに悪口を言ってはいけないことをわかっていても、それを我慢することはなかなかできるものではありません。悪口を言っていけないことくらいはわかっていても、我慢できないほど辛い現実がある場合です。溜まったストレスを放っておくことは精神的にも辛く、自分が弱ってしまいます。では悪口を言わずしてどうストレスを発散させればいいのでしょうか。ノートに書いてしまえばいいのです。ノートに思いつくままの言葉をすべて書き出してしまいます。罵声でも悪口でも何でも構いません。自分が思っているままのことをとにかくノートに書いてしまいます。ノートの上でストレスを発散させればいいのです。誰にも見られず聞かれず悪口を言えます。ただしノートは誰にも見られないようにしましょう。見つからないように管理して書き終わったら破って捨てる方がいいでしょう。言葉として吐き出すのではなく文字として吐き出してしまえばいいのです。悪口を言いたくても言えないといつもの倍以上のストレスがかかります。思ったことを言いたいストレスと思っていることを言えないストレスの両方です。我慢をすることは確かに必要ですが、我慢をしすぎることはもっと問題なのです。どんな方法でも構いませんから、吐き出すことをしておく方が精神上は健康的です。カラオケに行って疲れるほど歌いまくったり、フィットネスで体を動かしたりすることでストレスを発散させる方法もあるでしょう。ヨガ、エステティック、映画鑑賞など逆にリラックスする方法もあります。どんな方法でも構いませんから、自分に合った方法を見つけ上手にストレスを吐き出していくことがポイントです。私の場合は日頃からハッピーライフスタイルで文章をたくさん書いていることが一つのストレス発散になっています。むしろ助かっているというくらいです。私にとって書くことは吐き出しているようなものです。日頃から気になっていることや分かったこと、言いたいことを文章としていつも書き出しています。自分の中に溜めたままだとストレスになってしまうため、言いたいことを知恵に変えてお話をしているわけです。人間の経験、特に辛い経験であるほど何か学べることが必ずあります。辛い経験をしてストレスがたまり、学べる点も同時にあるため、コツとして書き出しながらストレス発散もできるわけです。何か学べることがあるはずです。ストレスとは同時に勉強でもあるのです。悪口はノートに書き出してしまう。心の汚れを取り除く30の方法。その8。心のフィルムをきれいにしない限り映し出される現実は汚れたままになる。悪口を言わない、あるいはノートに書いてしまうことで溜まったストレスを発散させる。こうしたことは確かに一つの方法です。ですが正直なところ、これは表面的な解決策です。解決したように思えますが、そもそも自分の内側である心が変わっていないため、またすぐストレスが溜まってしまいます。つまり内側がストレスを受けやすい状態であると、いつまで経っても本当の解決には至らないのです。いつもイライラしている人が悪口を我慢してノートに書いたり、スポーツに汗を流したりして多少ストレスを発散させたとします。しかしそもそもイライラしやすい人はそういう性格であるため、またすぐストレスを溜めてしまいます。いたちごっこになります。喧嘩をしない人は全くしませんが、喧嘩をしやすい人はいつも喧嘩ばかりしているようなものです。内側の性格的な問題なのです。本当の解決は常に自分の内面にあると考えましょう。あなたが見ている現実は、つまりあなたの心というフィルムを通して映し出された映像です。あなたが今見える世の中を一つの映画と見立ててみましょう。自分が歩んでいる人生がどのくらい素晴らしいか、あるいは汚れているかは、それを映し出している心というフィルムが問題です。映画と同じことでフィルムに汚れがついていると、そこからスクリーンに映し出される映像にも汚れがついてしまいます。しかしフィルムがきれいなら、それを通して映し出される映像もすべてきれいに映し出されます。要はあなたの心というフィルムの問題なのです。本当の改善とは、このフィルムの汚れを取ることを言います。フィルムがきれいなら現実も美しくなり、フィルムが汚れていれば現実も汚れてしまうわけです。つまらない毎日もだるい生活も、喧嘩の多い人間関係も、自分のフィルムの汚れに応じた映像が映し出されているだけです。黒いサングラスをかければどのような景色に見えますか？全体的に黒く見えてしまいますよね。赤い色のサングラスをかければ赤い景色に見えますよね。では汚れたサングラスをかければどう見えてしまいますか？汚れた景色に見えます。実際の世の中は汚れていなくても、自分のかけているメガネに汚れがついていると、すべてが汚れて見えてしまうのです。その汚れによって自分がストレスを受けてしまいます。一時的なストレス発散は効果があっても、またすぐ次のストレスに悩まされることになります。心というフィルムが汚れているからです。メガネに汚れがついている限り、いつまで経っても汚れたままの現実しか見えないのです。心の曇りを取るとは、つまりこの心というフィルムの汚れを取ることを意味します。心の曇りとは、単なる比喩ではなく、心が曇っていると現実も本当に曇って見えてしまうのです。心のフィルムをきれいにする。心の汚れを取り除く30の方法。その9。見ている現実の汚れはあなたの心の汚れが原因。あなたが今歩んでいる現実を正直に答えましょう。辛い人生ですか？つまらない毎日ですか？面倒なことの多い生活ですか？ どう現実が見えるかがあなたの心の汚れを見るための一つのバロメーターです。世の中は全く汚れても乱れてもいない完璧な状態です。にもかかわらず世の中が汚れて見えてしまうのは自分のフィルムが問題です。汚れのない綺麗なフィルムならもともと綺麗な世の中は綺麗にしか見えてきません。しかしいくら世の中が綺麗でも自分の心というフィルムが汚れていれば全てが汚れて見えます。学校も勉強も人間関係も将来も全てがだるいなと感じます。心の曇りを取り除く本当の解決策は自分の心の汚れを取ることです。ここを抑えておかないと一時的な改善はできても本当の改善はいつまで経ってもされません。フィルムをきれいにすれば映像もきれいになり、心の汚れを取れば現実も良くなります。どんな世の中に見えるかで心のフィルムの汚れに気づく。心の汚れを取り除く30の方法。その10。今に感謝した瞬間、過去の印象は黒から白になる。あなたには今思い出したくもない辛い過去がありますか？はい、と答える人がほとんどでしょう。辛い経験をしたことがある。忘れたい過去がある。心の傷がある。過去の傷も人それぞれです。しかし、どんな傷でもそれらは全てあなたの財産です。今のあなたが存在しているのはそれらの過去のおかげだからです。辛い過去であるほど今のあなたの強さに変わります。リバーシというゲームを想像してください。過去の傷はリバーシでいう黒に当たります。辛い過去とは黒いコマがたくさん並んでいる状態です。しかし、途中が黒ばかりでも両端が白になれば途中も全て白にひっくり返ります。過去の辛い経験があるから今の自分がいる。そうと分かれば黒い過去は白に変わります。過去という事実は変えられませんが印象なら変えられます。今に感謝した瞬間、過去の印象は黒から白になるのです。あなたが人の気持ちが分かるのはあなたにも同じような辛い経験があるからです。もし辛い経験がなければ人の気持ちが分からず優しさがない薄情な人間になっていたことでしょう。実際に自分が体験したことがあるために人の心や優しさを理解できるようになり、心の器が大きくなりました。辛い過去は憎しみではなく感謝です。辛い過去ほどあなたのためになっているという事実があります。だからこそ貴重な財産です。今を感謝した瞬間、今までの過去も全てが感謝に変わるのです。今の自分が存在していることは辛い過去のおかげだと気づく。心の汚れを取り除く30の方法。その11。見栄を張るから自分らしく生きられなくなる。人間は虚栄心という心があります。人によく思われたい。尊敬されたい。強いと思われたい。かっこよく見られたい。美人に見られたい。見栄を張って強く見せたい。本当はそうではないのですが、そう見せようとするのです。弱く見られたくないからです。特に恥ずかしいコンプレックスほど見られたくないという心理が働き、隠そうと見栄を張ります。弱い犬は弱く見せないためにワンワンと強そうに吠えます。しかしワンワンと吠えるがために人から避けられ、同じ犬同士からも避けられることになります。顔にコンプレックスを持っている女性がそれを隠そうと必死に化粧をして厚化粧になっているところを見たことがありませんか？強く見せようとタトゥーを入れたり、夜なのにサングラスをかけていたりとおかしな格好をしている人を見たことがありませんか？ちょっと近寄りがたいオーラが出ていますよね。弱い犬ほど吠えてしまい、みんなから避けられるのと同じです。見栄を張っても良いと思っている人は自分だけで本当は良いことなんて何もないのです。時間とお金を無駄に使ってしまい、人から避けられストレスを抱え込んでしまいます。見栄なんて張らない方がいいのです。見栄を張ってしまうと人生をおかしくさせてしまいます。流行を追いかけるために必要もない服を買ってしまうことになります。すごいと尊敬されるためになりたくもない弁護士や医者といった職業を選び、人生の道を踏み外します。強いと思われるために人と対立することになり、喧嘩によって肉体的にも精神的にも傷つくことになります。全くつまらない石につまずいています。弱い人なら弱さを素直に出した方がいい。弱さに気づいた周りの人が助けてくれるでしょう。弱いにもかかわらず強いふりをするからおかしくなるのです。わからないことはわからないと言った方がいい。わからないことを教えてくれます。知らないにもかかわらず知ったふりをするからおかしくなるのです。見栄を張ると自分らしく生きることができなくなり、人生を踏み外してしまうことになるのです。弱い人間が辛い人生を送るのではありません。背の低い人が哀れな人生を送るのではありません。無知な人が刑務所に入るわけではありません。見栄を張った人が辛い人生を歩むことになり、正直者が幸せな人生を歩むことになるのです。ありのままに正直に素直に生きる。心の汚れを取り除く30の方法。その12。今辛いですか？それなら今は幸せということです。今のあなたの現実を見てみましょう。人間関係、仕事、勉強、恋愛、何か辛いと思っている節はありませんか？その辛さが今のパッとしない毎日につながり、そんな悩みさえなければもっと良い人生を歩めるのにと思っていませんか？とんでもない勘違いです。実際には今の辛い出来事があるからこそ今は幸せであり、これからが良くなるのです。今辛いことがあるから不幸と思っているのはとんだ妄想です。実際は今辛いことがあるからこれからはもっと良くなる、だから今は幸せなのだ。このように解釈する方が事実であり真実なのです。私は今トラブルがある方が幸せであるように感じます。もちろん何もない日がいけないと言っているのではありません。何もない日は平和ですが学びもありません。何が自分の成長になったかと過去を振り返れば、トラブルがあった時ほど一気に自分が向上していることがわかります。大きなトラブルは自分が生まれ変わる転機になっています。トラブルがあった方がバネにでき、反動で一気に効率よく学べるからです。トラブルは成長のチャンスなのです。昔は辛いことがあれば不幸と感じ、嬉しいことがあると幸せだと単純にそう感じていました。しかし考え直してみると、今の自分があるのは過去の辛い出来事のおかげです。何もない日より何かあった日の方が自分にとって得られることがあり、向上につながっています。そうすると、今トラブルや辛い出来事があるということは、これからはそれを踏み台にしてもっと良くなるということです。今不幸であるほど実は幸せの近道を歩んでいるということなのです。今が辛いと感じていれば、だから良くなると口に出して言いましょう。声に出すことが恥ずかしいなら、そっと心の中で唱えるだけでも構いません。だから良くなるというのは、今オーセロで言う黒から白へと変えるということです。すると過去にあった黒は全て白へとひっくり返り、これから来る未来も全て素晴らしくなるのです。辛いことがあれば、だから良くなると声に出す。心の汚れを取り除く30の方法。その13。人間がこの世において一から作り出したものなど一つも存在しない。物事には正しい順番があります。 まず、この順番をしっかり把握しておかないと、現実に感謝することが難しくなります。あなたが今、ここに存在できている素晴らしさです。今という時間の中にあなたという存在が、ここという場所に存在する理由です。決して宗教的でもなく、現実を真っ向から直視するために、きちんと考えておきましょう。今から話すことは当然のことですが、不思議なことにほとんどの人が意識をしていません。基本中の基本でありながら、意識していない、あるいは気づいていない、知らないという人さえいます。なぜ今、あなたはここに存在していますか？なぜ生まれてくることができたのですか？それはあなたの両親が産んでくれたからです。あなたの両親が産んでくれなければ、あなたはこの世には存在しないということは真実であり、曲げようのない事実です。では、あなたのお父さんとお母さんはなぜこの世に存在しているのでしょうか？それはお父さんとお母さんにもお父さんとお母さんが存在しているからです。あなたが今、ここに存在していることは、こうしたことが原因になっているからです。では、もっと原因を追ってみましょう。お父さんのお父さんのお父さんと先祖をたどっていけば、いずれ小さな微生物へとたどり着きます。まだ進化も遂げていない原型のままの微生物です。果てしなく遠い昔の話になりますが、過去にそういう事実があったことは確かです。さらに、そんな微生物が存在できている理由は、水のある海のおかげです。海があるのは、地球という星があるおかげです。地球があるのは、太陽系があるおかげです。太陽系があるのは、銀河系があるおかげです。銀河系があるのは、宇宙があるおかげです。今、地球上、家それどころか、世の中に存在するあらゆるもの、人、ことは、宇宙があるおかげなのです。すべてが宇宙という大きな一つの中に存在し、宇宙があるからこそ、私たちも存在するのです。私たちには、共通する本当の先祖がいます。それは、父でも母でもなく、地球でも、太陽系でもありません。宇宙なのです。宇宙こそ、この世のあらゆる神羅万象の共通した先祖なのです。すべての存在は宇宙によって生み出されたものです。私たちはそれぞれが別々の個体として存在しているように思えますが、元をたどればすべてが宇宙という大先祖に行き着きます。人間はこの世において絵を作ったり、音楽を作ったり、など何か新しいものを作っていると思っています。想像していると思っています。しかし、作るや想像という言葉には語弊があります。作っているのではなく、組み合わせているだけです。一から作っているわけではなく、初めからあったものを組み合わせて作ったとか想像したと言っているのです。例えば、絵というのは色と色の組み合わせです。どんな組み合わせ方をするかで、どのような絵になるかが決まります。しかし、私たちは色を作っているわけではありません。それどころか色を作ることはできません。赤や青や黄色という色は初めからあったものです。宇宙が色を作ったのです。音楽も同じです。音楽も音の組み合わせです。音楽というのはつまり空気が振動して伝わる刺激の組み合わせです。空気という土台がなければ音楽そのものも存在しないことになります。では空気が何でできているのかというと分子によりできており、分子は原子の組み合わせによってできています。空気は何でできているでしょうか？分子でできています。分子は原子の組み合わせです。カリウム、銅、銀、鉄、金などの原子の組み合わせにより分子ができています。肉眼では見えませんが、実際に原子の組み合わせである分子によって酸素 O に水 H2O が存在しています。問題はこの原子を誰が作ったのかということです。人間でさえ細かく言えば原子の組み合わせによってできています。人間は大きく分けてタンパク質、脂質、水できています。すべての最小単位はもっと小さいかもしれませんが、いずれにせよ人間が作ったものではありません。人間は色を作ることもできませんし、原子を作ることもできません。時間も空間も人間が作ったものではなく、すでにあったものです。誰が作ったのでしょうか？宇宙が作ったものなのです。すべては宇宙という一つの中に存在し、人間が宇宙を作ったわけではありません。最小単位で考えると、色や電子や電子、時間や空間さえも人間が作ったものではありません。すべてが宇宙という大きな一つの中に含まれており、宇宙が作ったものなのです。私が書いていることのほとんどはすべてが当たり前のことばかりです。なぜ当たり前なのかというと、どれも自然なことばかりだからです。なぜ自然がいいのかというと、人間は自然の中から生まれてきたからです。人口が自然を生み出したのではなく、自然が人口を生み出したのです。そもそも自然に沿った生き方をすることが宇宙のルールに沿った生き方であり、最も良い流れなのです。私たちがこの世において一から作り出したものなど一つも存在しないのです。人間がしていることは組み合わせだけです。それを偉いと勘違いした人間が作った、作ったと言っているに過ぎないのです。こうしたことは当たり前といえば当たり前です。しかし、確かに事実であり真実です。にもかかわらず、ほとんどの人がここまで考えることもなく気づいてもいないのです。あなたはこの真実に気づいてどう感じましたか？私はこの真実に気づいたとき、横柄になれなくなりました。私がしていること、それどころか自分という存在でさえも自分の力で生まれたわけではありません。私は私が作ったわけではないのですから、生かされているということをつくづく感じたからです。本当のプラス思考とはそうとしか思えない現実に気づくこと。自分が今ここに存在していることは素晴らしいことであり、感謝なのです。真実を知って謙虚になる。心の汚れを取り除く30の方法。その14。自分は小さくて弱い存在だと気づく。だから強くなれる。私たちが見ている現実はあくまでも自分の目から見た現実です。視点が低いです。せいぜい地上1、2メートルから見た景色です。私たちは全てだと思い込みがちです。しかし、高いビルの展望台に上がって地上を見下ろすと人間は小さなアリのように見えます。さらに飛行機に乗ってもっと高いところから地上を見ると人間は小さな点に見えます。そんな小さな存在が現実です。私たちは自分たちの目から見た景色を全てだと思い込んでいるため、それぞれが大きくて強い存在に見えます。しかし、もっと高いところから見た視点に変えると、誰もが小さくて弱い存在に見えます。小さくて弱いがゆえに、その力にも限界があるのです。一人の力で行うことは、たかだか知れているということです。特に責任感の強い人は、自分で全てをやろうとする傾向があります。一人の力で30キロのバーベルを持つことなら可能でしょう。ですが、100キロのバーベルを持とうとすると、簡単にはいきません。自分は強いと思っている人は、筋トレを繰り返して、自分一人の力で持ち上げることができるようになろうとします。筋トレをすれば、いずれ100キロのバーベルを持ち上げられる日が来ることでしょう。では、1トンものバーベルはどうでしょうか？いくらトレーニングを積んだところで、人間の肉体には限界があります。自分はそもそも小さな存在なのです。力を強くするとはいえ、限界があることを知っておくことが大切です。しかし、意外なことはあるものです。強い人が持ち上げられない1トンものバーベルは、弱い人なら持ち上げることができます。なぜでしょうか？自分一人の力でしようとしないからです。 弱い人は自分だけの力でできない自覚があります。プライドも見えもして協力を求めようとします。協力してください、助けてください、手伝ってくださいと言って人を100人集めます。一人の力には限界がありますが、協力には限界がありません。100人もの協力があれば、1トンものバーベルも持ち上げることができるのです。さらに人を集めることができれば、1トンでも、10トンでも、100トンでも持ち上げることができるようになるでしょう。協力という力は無限です。弱い人ほど本当は強いのです。自分が弱いことを知り、謙虚になっているため、協力によって無限の力を得ることができます。強い人は実は弱く、本当に強い人は自分が弱いと知っている人の方なのです。先ほども言いましたが、高い空から地上を見れば、すべての人間は天なのです。地位や肩書きなど全く関係ありません。人間は本来すべてが小さくて弱い存在です。それを否定して、違う、俺は強いんだという人は本当は弱い人なのです。協力を求めないからです。故に一人の力に限界があり、壁に当たってしまいます。自分が弱いと思っている人ほど幸せです。それが真実であり、事実だからです。大切なことはそこからいかに謙虚になり人の協力を得られるかにかかっています。その力には限界がなく無限なのです。それが本当のあなたの力であり、弱い人ほど強くなれるということなのです。自分が弱いことを知り、謙虚になって協力を求める。心の汚れを取り除く30の方法。その15。本当の謙虚とは自分の素晴らしさを認めること。謙虚を心がけることが良いと分かっている人が多くても、その使い方を間違っている人が多くいます。特に日本人は相手を立てる習慣があるため、謙虚となる時も自分を低く見せる傾向があります。例えば、歌を歌うことが上手な人が声が綺麗ですねと褒められます。ここで謙虚を意識して次のようなことを口にします。いえいえ、そんなことはありません。私なんて単なるバカですよ。自分は大したことありません。こうした自分を否定した答え方をしてしまいます。これを本人は謙虚だと思っているのですが、実は謙虚ではなく横柄なのです。自分を否定し、さらに自分を産んでくれた親や、さらにそのまた親も同時に否定してしまうことになってしまうからです。自動車に例えればもっとわかりやすくなります。一台の自動車を作るためには、たくさんの人の努力が必要です。こんな車、大したことないですから、と間違った謙虚をしてしまえば、一生懸命に作った人の努力を否定したことになります。自動車を否定するだけでなく、作った人まで侮辱しています。むしろ言ってはいけない一言なのです。謙虚を誤解していませんか？本当の謙虚とは、褒められた時には素直にありがとうございます、と認めてしまうことです。自分で自分の素晴らしさを認めることは悪いことではありません。自分は素晴らしいことを認めた瞬間、同時に産んでくれた父と母を素晴らしいと認めることを意味します。また、さらに元になる地球や宇宙も一緒に素晴らしいですねと認めることになるからです。素晴らしい宇宙が存在するから、素晴らしい地球が存在し、素晴らしいあなたが存在しているのです。自分を否定すれば、父と母を否定することになり、地球を否定することになり、宇宙を否定することになってしまうのです。自分を認めることで、それ以前にある全ての生みの親を前向きに肯定することになります。これが謙虚ということなのです。親に、地球に、宇宙にありがとうございます、と言えることが本当の謙虚です。褒められた時に、とにかくありがとうございます、と素直に自分は素晴らしいと認めることです。そんなことないですよ、大したことありません、と自分を否定することは、謙虚でも控えめでもなく、単なる横柄なのです。褒められた時には、ありがとうございます、と言って自分を肯定する。心の汚れを取り除く30の方法。その16。親からの愛情は子供が持つ愛情の土台になる。すべての人間関係の始まりは親との関係から始まります。生まれて初めに触れる人は親です。お母さんのお腹から出てくるからです。生まれて間もなくしてお父さん、お母さんとの人間関係ができ、これが今後の人間関係を作る土台になります。親から愛情を受けて育てられた子供は愛の温かさを知っているため、他の人にも愛を持って接します。優しく話しかけたり、助け合いができたり、人のためを思って行動します。初めに接した人間関係である親との関係がそうだったから普通だと思ってしまうのです。ですが、冷たい親から何の愛も受けずに育てられた子供は友人との関係も冷たくなりがちです。喧嘩で決着をつけようとし、人のことより自分のことばかりを考えます。初めに接した人間関係である親との関係がそうだったから普通だと思ってしまうのです。親が子に与える愛の大きさは想像以上に大きいと思ってください。あなたが親なら、子供にどれだけの愛情を注いでいるかが重要です。親からの愛情は、子供が持つ愛情の土台になるのです。精一杯の愛情を子に与える。心の汚れを取り除く30の方法。その17。大きな支えほど支えられていることに気づきにくい。大きな支えほど支えられていることに気づきにくい傾向があります。普通は大きいと目立つので分かりやすいと考えるところではないでしょうか。確かに大きな支えは目立ちそうに思えますが、実際は逆です。大きな支えほどいつも存在して当たり前と思われるため見落とされがちです。大きいゆえにもはや当たり前の存在になる。空気のような存在になる。目の前にあるのに見えなくなる。本来なら大きな支えほど深く感謝しなければいけないですが、なかなかそれができていない現実があります。大きな支えほど無視され、小さな支えほど感謝されるというギャップがあります。いつか大きな支えを失う時がやってきます。その時になってようやく存在価値の大きさに気づくのです。自分も今そうなっていないかと考えることが大切です。では、大きな支えかどうか気づくにはどうすればいいか。その人がいなくなった状況を想像してみることです。親、友人、恋人、先輩、先生、上司。できるだけ鮮明に二度と会えなくなった状況を想像します。たまには人間関係を振り返る時間も必要です。当たり前の存在なので想像しにくいかもしれませんが、一人の静かな時間なら想像しやすくなるでしょう。いなくなった時のことを想像した時、ハッとする瞬間があるはずです。今まで見落としていた大きな存在価値に気づくのです。その人がいなくなった状況を想像して、見落としがちな大きな存在価値に気づく。心の汚れを取り除く30の方法。その18。勝ち負けより楽しさを意識する方がいい。勝つこと、負けることを意識すると競争が激しくなります。競争をすると目的が勝つことのみに絞られます。勝てば幸せ、負ければ不幸という方程式が出来上がってしまいます。勝つこと、負けることを意識してしまうのは心の汚れの一つです。勝敗を意識するために衝突することになり、自分の限界を知らずに体調を崩して健康を損なうことになります。つまらない見栄やプライドを持ってしまうと、どうも人間の行動はおかしくなってしまうのです。 今まで勝敗を意識していたからいけないのです。では何を意識すればいいのでしょうか。楽しさを意識すればいいのです。今から勝敗の意識から楽しさの意識へとスイッチを切り替えましょう。楽しさを意識すれば勝っても負けても充実できます。勝つことは相手にすごいと思われたいという見えで行動していました。つまり他人の目ばかりを気にしているため主人公は自分ではなく他人ということです。しかし楽しいことを意識した瞬間から主人公は自分になります。自分が楽しいから行動するということになります。今までの悔しさや苦しさから抜け出せ、充実感だけを得られるようになります。心の汚れをきれいに取り除くためには勝ち負けという意識を捨てることがポイントなのです。楽しさだけを意識する。心の汚れを取り除く30の方法。その19。読書をした後は行動をしないといけなかった。あなたがこの文章を読んでいるということは、おそらく幸せや成功哲学に興味を持っているのではないでしょうか。今までにも何冊か成功哲学に関する本を読み漁っているあなたの姿が目に浮かびます。私も以前はそうでした。今までにも何百冊もの成功哲学や前向きになれるような本を読んできました。自分が落ち込んだ時に少しでも元気が欲しくなると本を読みます。確かに成功哲学や前向きな本を読んでいると、だんだん視野が広がり、心が豊かになったような気がします。しかし少し時間が経てば、またいつもの自分に戻ってしまいます。その繰り返しを私は今までに何百回も繰り返してきました。数えきれないほどです。あなたもおそらく同じようなことを経験したことがあるのではないでしょうか。本を読んで元気になる。よし、頑張るぞとその時は思っても、少し時間が経てばまたいつもの自分に戻ってしまいます。確かに心はちょっと変わっているはずなのですが、現実にはなかなか現れてくれないもどかしさがあるはずです。私も同じようにもどかしいことだらけでした。こんなにたくさん成功哲学を学んだんだ。絶対にうまくいく。と思ってもそれほどなかなか生活に現れてくれません。そのうち本当にこれでいいのかなと思い始めました。そこである日ちょっと方法を変えてみました。するとあっという間に現実は変わってしまいました。なるほど。本当の成功哲学とはこういうことだったのか。とわかりました。それが行動をするということです。なんだ、そんなことかと思うかもしれませんが、これが重要なことなのです。それまでの私はたくさんの本を読み、頭の中だけで考えているレベルでした。確かに心は豊かになり、一時的に幸せになったような気になっていても、少し時間が経てば元に戻ってしまう。それは思っているだけであって、行動していなかったからそうなっていたのです。心が変われば確かに行動も変わります。しかし行動を変えることで初めてそれが現実になるのです。心だけが変わり、現実に大きな変化はありません。心が変わり、行動があって初めて現実になるのです。これほど当たり前の事実に私は遠い遠回りをしていたようです。あなたが同じ失敗を繰り返す前に、ここであえて話をさせていただきました。何か思い、感じたらそれをそこで終わらせないでほしいのです。最後に行動をして一つのサイクルにしていただきたい。そうしないといつまで経っても変わったようで変わらない毎日が繰り返されていくからです。私が以前そうであったようにあなたにもそうなることが考えられます。読書と行動を一つのセットにしておきましょう。本を読んだら行動です。読んだら本を閉じて終わりではなく、次に行動してほしいのです。また読んで行動することを繰り返していけば、あっという間に現実が変わります。私はそうして現実を変えていきました。あなたにもできるはずです。読書をした後は必ず行動をする。心の汚れを取り除く30の方法。その20。行動を変えることで心を変える。心の美しさと行動の美しさは共通です。行動が美しい人は心も綺麗です。心が綺麗な人は言葉にも汚れがなく綺麗です。行動は心が外に現れたものです。ポイ捨てをする人は心にそういう気持ちがあるからそうするのです。動物を優しく可愛がる人は心にそういう気持ちがあるからそうしているのです。悪口を言う人は心でそういうふうに思っているから口にしているのです。行動と心は確かに存在としては別々ではあります。しかし行動を見れば心が見えるのです。心と行動は同じだからです。心を変えて行動を変えるアプローチがあります。一方、行動を変えることで心も変えるというアプローチもあるのです。行動は心と大きなつながりを持っているためです。行動を変えることで心にも影響を与えることができます。私は元気のない時ほど元気だと口にするようにしています。また元気のない時ほど元気に振る舞ったり話したりするようにしています。すると不思議なことに本当に元気になるのです。嘘だと思うなら実際に試してみましょう。行動や言葉を変えると心も変わるのです。多くの本では心を変えることで行動が変わると書かれています。私もそう思いますし否定しません。ですがこの言葉にもう一言付け加えたいと思います。心を変えることで行動が変わる。行動を変えることでも心は変わる。心とは行動です。心から変えてもいいし行動から変えてもいいのです。どちらもつながっているのですから影響を与え合うことには変わりありません。あなたが心をきれいにした、心の汚れを取りたいと思っていればそういう行動をすることです。行動を変えることで心にも影響を与えることができるのです。行動を変えて心を変える。心の汚れを取り除く30の方法。その21。心の汚れを取りたければ言葉の汚れを取ること。心の汚れを取り除きたければ言葉の汚れを取り除くことです。言葉の汚れを取り除くことが心の汚れを取り除くことにつながります。心をきれいにすることイコール言葉をきれいにすることと言っても過言ではありません。心と言葉はとても強くて大きなつながりを持っています。私はその人の話し言葉を聞けばどういう心を持っているか大抵わかります。いえ、あなたにだってできるはずです。誰にでもすぐわかるほどに言葉の威力は強烈です。あの野郎本当にムカつく。っていうか、みたいな。マジ、現実から逃避したいんだけど。こんな言葉を口にしている人がどんな人であるかは自然とどんな心を持ち合わせているかがわかるのではないでしょうか。こういう言葉を口にしている人はそういう人なのです。こういう言葉遣いだからいつまでもそういう心のままです。言葉が汚れている限り心はどうしてもきれいにはなりません。言葉は言霊という言葉があるように一種のパワーを持っています。バカという一言でさえ人を傷つけ自分を傷つけてしまうパワーを持っています。言葉の使い方が重要なのです。包丁と同じです。使い方次第で生かすこともできますが人を傷つけることもできてしまいます。 包丁の使い方を知らない人が美味しい料理を作るなんてできません。言葉の使い方がうまくできない人はうまく人付き合いができず、人を傷つけ自分まで傷つけてしまうのです。当たり前に考えれば当然の話です。言葉遣いが綺麗で上手な人は上手に人間関係を築けます。尊敬語や謙譲語などありますが、それ以前に言葉を綺麗に磨くことです。綺麗な言葉遣いがあって、次に尊敬語や謙譲語によって上手に言葉を操れるようになるのです。言葉遣いを綺麗にして心も綺麗にする。心の汚れを取り除く30の方法。その20に、病気、事故、喧嘩は自然に反している警告。もともと私たちは自然の中に生きています。人口が自然を作り出したのではなく、自然が人口を作り出したのです。この順番は事実であり、覆すことのできない現実です。自然の中に人口が含まれている状態なのです。自然に沿って生きていればあらゆることがうまくいきます。もともと私たちは自然の中から生まれてきたからです。緑の多い自然に触れるとほっとした経験はありませんか？雨の音を聞くとなぜか落ち着きませんか？田舎の空気を吸って深呼吸をすると元気が出てきませんか？もともと私たちは自然から生まれてきたので、自然に触れた時にはほっとします。自然に触れると自然と落ち着けます。海の親に触れているから最も落ち着くことができるのです。自然に沿っていれば本来人生はうまくいくはずなのです。もしうまくいかなければ不自然なことをしているからです。見栄や肩書き、お金、体裁、執着など、これらはすべて人口です。自然なことではありません。自然には見栄や肩書き、お金、体裁、執着はありません。人間が人口の中で生み出した不自然なことなのです。不自然なことばかりをしているとうまくいかなくなります。代表的なことといえば病気、事故、喧嘩です。病気をしてしまうわけは自然にそうなるからではありません。何か体にとって良くないことをしたからです。栄養が偏っていたり、仕事のしすぎで疲れていたり、睡眠不足だったりと、何か自然に反したことをしているからです。病気になった時には偶然に病気になったと思わないでください。原因があるから病気になるのです。その原因のほとんどは不自然なことです。体にとって良くない不自然なことをしたから自然な調子が狂ったのです。すべての結果には必ず原因が存在します。事故も同じです。交通事故に遭う原因は不注意だったり、よそ見をしたりするからです。事故という結果を生み出すことも必ず原因があります。それは自然からの気をつけなさいというメッセージです。喧嘩も自分の私利私欲という不自然なことをしているから起こることです。自分のことだけを考え、相手のことは考えていないと喧嘩へと発展します。自然があなたを喧嘩へと導くのです。共存共栄という自然のサイクルの中で、自分個人だけが財産をかき集めてしまうことは不自然なことだからです。お金、土地、家も、見栄や、体裁のために追いかけて、執着のために手放せず、不自然なことがあなたにトラブルを招くのです。人生を重たくさせ、ストレスになり、喧嘩の元となります。自然という大きなルールの中に生きているのですから、自然に逆らうと何かがおかしくなるのです。自然にはどうしても逆らうことができません。先ほども言いましたが、自然が私たちを生み出し、自然の中に生きているのですから、これは絶対的なルールです。病気も事故も喧嘩も、たまたま偶然するわけではありません。原因があるからそうなるのです。病気になったり、事故にあったり、喧嘩をしてしまったとき、あなたは間違った方向に進んでいますよ、という警告なのです。自然という大きな流れに反すると、自然がきちんと教えてくれるのです。これほど嬉しいことはありません。あなたは生まれつき大先生がそばにいるのです。この感謝に気づくことが大切なのです。トラブルがあったとき、自然からの警告と深く受け止め、生活を振り返る必要があるのです。自然に従う。心の汚れを取り除く30の方法。その23。不安と恐怖は過去の暗い記憶によって作り出されている妄想。もともと心は輝いています。しかしその心に雲になって光を遮っている存在があります。それが不安と恐怖です。不安と恐怖があるとせっかくの心の光も隠れます。心はもともと光輝いていますが、その光を不安と恐怖という雲が遮ってしまっています。では不安と恐怖の正体とは何でしょうか？それは単なる妄想が正体なのです。本当はまだ起こってもいない未来に不安になったり、現実に恐怖を感じたりすることは頭の中だけで考えていることです。まだ現実に起こってはいません。不安と恐怖は頭の中だけで考える非現実なことなのです。あなたが勝手に作り出してしまっているわけです。本当はまだ起こってもいない現実を頭の中だけで妄想を膨らませ、現実であるかのように一人勝手に悩んでいるわけです。でもそうは言っても不安や恐怖を感じてしまう。そう言いたいのでしょう。さて、ここからが本題です。ではそもそも不安と恐怖を作り出している原因とは何なのでしょうか。それが過去の記憶です。過去に叱られた経験や辛い経験があり、その記憶があるために二度とあんな目に遭いたくないと思います。故に不安や恐怖が湧き出てくるのです。不安と恐怖を作り出している大元は過去の記憶だったのです。極端な話、過去の記憶がなくなれば不安と恐怖もなくなります。生まれたばかりの赤ちゃんは過去の記憶が一切ありませんから、皆明るく元気です。幼い子供ほど明るく、大人になるほど暗くなってしまう理由は過去の記憶があるかないかです。何も記憶喪失になれと言っているのではありません。それは現実的でないことは私もわかっています。あなたは過去にあった叱られた経験や辛い経験から同じことが起きないように今に対して不安になり恐怖を感じているのです。ではこんな時どうすればいいのでしょうか。過去の記憶が原因なら過去を変えてしまえばいいのです。以前の私は不安と恐怖だらけの人間でした。いつも将来が不安で辛い出来事がないように恐怖を感じていました。しかしあることに気づいてから一気にパッと全てが変わったのです。それが過去のおかげで今の自分が存在しているという事実です。私は過去に女性に振られたり、先生に叱られたり、友人と喧嘩をしたりした経験が何度もあります。そうした過去の記憶のために女性との付き合いに怯え、先生に恐怖を感じ、友人とすれ違う不安を感じていました。しかし今の強い自分がなぜ存在しているのかというと、そうした過去があるからです。辛い過去があったおかげで今の強い自分が存在しているのです。辛い経験をしている真っ最中は二度とこんな経験はしたくないと思っています。ですが後になって改めて考え直してみると、辛い経験ほど自分の中で得られる成長があります。先生に叱られたから自分のいけないところが分かった。女性に振られたから自分の欠点を知ることができた。友人と喧嘩をしたから人付き合いの弱点が分かった。よくよく考えてみると過去の辛い経験はどれもいい経験ばかりなのです。嫌な経験とは自分が思い込んでいた妄想です。現実としては感謝すべき出来事です。自分のためになるような辛い経験ほど実際は喜びです。大変で辛かった。でもそのおかげで良くなった。 この事実に気づいたとき、私は、パッと変わったのです。今までの暗い過去が180度ひっくり返り、明るい過去へと一気に変わったからです。過去の記憶がすべて明るい記憶に変わってしまえば、不安も恐怖もなくなってしまいます。むしろ、もう一回辛い経験をしたいな、と思ってしまうほどです。また、自分が一つ成長できるという事実があるからです。暗い過去のせいでストレスになっていたことが、輝かしい過去に変われば、もう恐怖も不安もなくなります。過去に起こった出来事にすべて感謝できるようになれば、今に不安を感じたり、恐怖に怯えたりすることはなくなります。現実には悪いことなど一つもないからです。喜びしかない。これが本当の現実の世界であり、不安と恐怖は自分が勝手に作り出している妄想だったのです。辛い過去のおかげで今の自分がいることに気づく。心の汚れを取り除く30の方法。その24。わからないときにはシミュレーションをすればいい。わからないときにはとにかく行動してみる癖をつけておくことです。行動はわからないことの具体的な答えを出してくれる強力な方法です。心のゴミは行動してみれば案外あっさり取れてしまうことがあります。良いことか悪いことか自分でもよくわからないときが実際にあります。恋人が本当に自分と合っているのか、結婚しても大丈夫なのかは頭の中だけではわかりません。この人となら大丈夫と思っても結婚するとすれ違いばかりで離婚に至るケースもあります。こうした失敗のほとんどは実際にシミュレーションをしていないことが原因です。本当にこの人が私にぴったりの人なのかと頭の中で考えるくらいなら一度同居をしてみればいいのです。同じ部屋で一緒に暮らして生活を共にすればいいのです。半年から1年くらいの期間を通して結婚した後の生活をシミュレーションしてみれば答えは具体的に出るものです。もし同居生活でうまくいけば結婚してもうまくいくでしょう。しかし、もし同居生活の結果、やっぱり違うなと思えば別れて他の人を探せばいいのです。わざわざ離婚という失敗をせずに済んだのですから、立派な成功です。心がモヤモヤするときは、その状態を改善するために具体的な行動をするだけです。変に頭の中だけで考えるからうまくいかないのです。現実と想像にギャップができるのです。心のモヤモヤは行動によって取り払うことができるのです。わからないときにはシミュレーションをする。心の汚れを取り除く30の方法。その25。親と離れた方が親のことがよくわかる。心が乱れている人に多いケースは、親との距離が近すぎるケースです。子供がいつもイライラしている理由は、親が干渉しすぎていることが原因である場合が多くあります。特に親が子供のためを思い、あるやこれやと世話をして、かえって子供の独立心を妨げていることが多いのです。いくら親切でも干渉しすぎると逆に迷惑になります。ありがた迷惑なのです。言い方が悪いかもしれませんが、子供をダメにしているのは親なのです。子供は思春期頃から自分で自分のことをしたくなります。自分の人生を自分の責任でコントロールしたくなります。生まれた当初は言葉も手足も不自由で親からの援助が必要でしたが、成長してくるともはや親の助けは必要がなくなります。むしろ邪魔になってしまうのです。プライベートを必要としたり、自分の部屋を持ちたくなったりする気持ちはそうした独立心の芽生えなのです。自分の親があまりに干渉しすぎるというなら、一度親と距離を取ってみるといいでしょう。自分から積極的に親から離れる努力をすればいいのです。自分だけの部屋を持たせてもらったり、一人暮らしをしてみたりすると効果的です。不思議な話ですが、親と離れた方が親のことがよくわかるようになります。今まではそばにいた分、近すぎて見えることも見えなくなっていたのです。私は19歳の頃から一人でアメリカに留学し、向こうで一人暮らしをしていました。親と離れてみることで、親のありがたみがわかるようになった経験があります。食事や掃除洗濯の大変さ、銀行、書類の整理など、すべてを自分で経験することで初めてありがたみがわかります。すると、今まで近すぎて見えなかった親のことが離れることでよく見えてくるようになるのです。不思議な話ですが、近くにいると見えなくなり、離れた方がよくわかるようになります。親と距離を取ってみる。心の汚れを取り除く30の方法。その26。正直にならないと生活も心も汚れてしまう。正直になった方が心も軽く、人間関係もうまくいくようになります。ありのままの自分を出すため、相手に誤解もされにくく、打ち解けた関係になりやすいのです。正直であることは、仮面を脱ぎ、ありのままの自分を出していくことです。すると、あなたの顔に汚れがあれば、他人がそれを教えてくれます。それを聞いてあなたはすぐ顔を洗って汚れを取ればいいだけです。しかし、正直になれない人がいます。なぜ正直になれないのかというと、コンプレックスがあるために自分のことを守り、大切にしすぎてしまうからです。コンプレックスが大きい人ほど嘘をついて隠そうとします。正直でない人ほど嘘をついてしまうため、ついた嘘の辻褄合わせに大変なエネルギーを使ってしまうことになります。嘘が嘘を呼び、嘘だらけの生活になります。嘘を隠すためのエネルギーも膨大です。それで心がどんどん乱れて汚れていくのです。嘘をついて自分のコンプレックスを隠そうとすることは仮面をかぶっていることと同じです。その嘘を隠すための時間とお金と努力が必要になり、隠しているため本当の改善は全くされていません。いえ、時には仮面の裏で悪化している場合さえあります。顔に自信がない女性ほど化粧が厚くなりがちです。しかし、化粧をしすぎてしまうと肌が呼吸できなくなり、さらに顔が荒れます。自分に自信がない人ほど人から嫌われるのではないかと勧誘を断れず、つまらない話に時間とお金を使ってしまうことになります。さらに悪循環にはまります。隠すことは本当の改善にはなりません。仮面をかぶることは嘘をついているということです。仮面を脱いで正直になる。心の汚れを取り除く30の方法。その27。気の進まないことをすれば、それだけで心は重くなる。気の進まないことにはできるだけ近づかないようにすることです。あなたは生まれつき自分だけの独特の磁石を持っています。磁石には N 極 S 極という磁場があるように、あなたにも好き嫌いという磁場があるのです。好きなことには単純に引き寄せられます。あなたが自分から力を入れなくても自然と引き寄せられます。離れようとすることの方が大変なくらいです。しかし、嫌いなことに対しては逆に反発感を抱いてしまいます。自分から近づこうとしても力が入り、近づく距離が短くなるほど反発力も大きくなります。好きなことは離れようとしても離れることができない一方で、嫌いなことは近づこうとしても近づけないようになっているのです。自分の気の進まないことには正直に近づかないようにすることです。それが一番自然であり、肉体的にも精神的にも健康的だからです。無理をして近づいても力ばかりが入ってしまい疲れます。それでいて、ちょっと気が緩むとすぐまた離れます。近づくためには力が必要であり、接近を維持するためにも大きな力が継続して必要です。これが体を壊す原因になるのです。 お金持ちになってやるという野望のために気の進まない医者ややる気の出ない弁護士の道を無理をして進んでもなれません。慣れたとしてもそこに本当の生きがいを見出すことは難しいことでしょう。反発を感じながら気が進まず嫌がりながらしているといずれ疲れ果ててしまいます。医者や弁護士になれる人は心からそれを望んでいる人たちだけです。お金のためではなく心から人を助けたいと思い病気を治すことに生きがいを感じ好きなことだという人がなれる職業です。本当は好きではないがお金のためにやっているということは自分の心に正直になっていないということです。無理をして近づいても反発し合う磁石のようにすぐ疲れてやる気も出ないのです。気の進まないことをすればそれだけで心が重たくなり自分こそ病気になってしまうのです。気の進まないことはしないようにする。心の汚れを取り除く30の方法。その28、他人に気を使うのではなく親切になればいい。人の目を気にしている人は決まって心が重たくなっています。あの人私のことどう思っているのかな、嫌われているのかな、変な風に思われていないかな、かっこよく映っているかな。人の目を気にしているから自分は今どう思われているのかなと不安になり気が気ではなくなってしまうのです。他人に気を使い始めると終わりがありません。いつでもどこでも人は存在しているため気の休まる瞬間がないのです。他人に気を使うのはやめにしましょう。代わりに他人に親切にするように気を使えばいいのです。愛するようにすればいいのです。親切をするためにどうすればいいかと考える方が結果として人間関係が良くなります。他人の目を気にする不安が消えます。好意という気持ちを送るため相手からの印象が良くなります。気を使っても返事はありませんが好意には返事があります。しかし返事があるからとはいえ返事が目的で親切にするのではありません。あくまでもギブギブの精神を大切にしましょう。返事がなくてもただ自分のために相手に親切にするのです。自分のためにイコール人のためにという意識で行うことです。他人のためは自分のためになり自分のためは他人を思う気持ちになることです。他人と自分も一つの存在でありそもそも気を使うことはないのです。ただ親切に好意を見せていくだけでいいのです。他人に気を使うのではなく親切にする。心の汚れを取り除く30の方法。その29、反抗をするなら本当の反抗をしなさい。思春期が始まると誰でも反抗期がやってきます。自分という自我に目覚めるため自分にとって気に入らないことがあるとすぐ反抗をしてしまうのです。自分中心で世界を回そうとします。自分を中心に考えているため気に入らないことがあるとすぐイライラしてしまうのです。私もまだ若い頃はそうでした。自分の思うようにいかないとすぐイライラしたり怒ったり親に反抗したりしていました。しかし今になって思えば本当の反抗ではなかったのです。ただ拗ねていただけでした。自分中心で世界を回そうと拗ねていただけで反抗していると思っていたのは自分だけでした。気に入らないことがあるからとはいえ怒鳴り散らし自分の力を見せつけようとすることは子供のすることです。本当の反抗とはもっと次元の高いことを言います。本当の反抗、気に入らない人の話を最後まで聞くこと、苦手な人とも一緒に仕事ができること、説教に反抗せず一度は素直に受け入れること、恥ずかしいからと逃げないこと、他人の幸せのために行動すること、こうしたアレルギーを感じることを消化できるようになることが本当の反抗なのです。自分が嫌だと思うことは往々にして自分のためになっていることがあります。本当の反抗とは精神的な痛みが伴うものです。親があなたにそれを説教にせよ、あなたの将来を心配して言っています。それを鬱陶しいという理由だけで聞かなかったり逃げたりすることは反抗ではなく拗ねているだけです。本当の反抗は自分がイライラすることほどアレルギーを我慢して一度は受け入れることです。一度は消化してみることです。それでこれは自分には必要ないなと思ったら改めて吐き出して構いません。しかし中にはこれは必要だなと思うことがあるかもしれません。それは苦い、辛い、痛い、大変と思っていることでも一度は受け入れて消化をしてみないことにはわからないのです。自分勝手に自分中心に考えてしまうことは子供のやることなのです。反抗をするなら本当の反抗をする。心の汚れを取り除く30の方法。その30、自分の勉強こそ最大の勉強だ。心の勉強として自分についての勉強があります。本当の勉強とは自分の外側にあるのではありません。必ず内側にあります。自分が何をしたいのか、何が得意なのか、何ができるのか、自分の生きる使命や役割とは何なのか。本当はこうしたことは学校で勉強する前に勉強しておかなければならないのです。その上学校では教えてくれません。自分で学問をして見つけるしかない勉強です。自分のやりたいことや目指す道をはじめに意識してその実現のために勉強する方が順序としては正しく効率もいいのです。大学受験において受験に成功している人には早くから進路を決めているという共通点があります。私が高校時代の時にも大学受験に合格している人は早い時期から自分の道を決めていた人たちばかりが圧倒していました。早ければ早いほどいい。獣医師になりたい、医者になりたい、エンジニアになりたい、先生になりたい。自分が本当にやりたいことを早い時期から見つけます。そのための勉強を早い時期からスタートさせているからこそそのための準備を早くから行えます。その時のためにコツコツした努力を積み重ねてきたのです。蓄積された力も巨大です。例えば先生になりたい人は早い時期から自分のやりたいことを見つけることができています。自分のやりたいことを見つけるということは自分の内側の勉強です。心の勉強です。しかし実際の現実では先生になるための試験があり、試験では国語や理科などの課題が出題されます。それらが外側の勉強です。先生になりたいという動機のためには初めに内側の勉強をしておかなければなりません。自分は教えることが得意だ、人の役に立ちたい、人のために働くことに生きがいを感じる。こうした自分のことを初めに勉強することができたからやりたいことを見つけることができます。次は夢の実現のための勉強にうまく手をつけることができているのです。進むべき道が分かれば必要な科目と必要でない科目が分かり一点に集中ができるようになります。夢があって次に勉強です。目的が初めにあって次に目標があるのです。私は大学受験には失敗してしまいました。本当に自分のやりたいことがまだ分からなかったからです。見つけられなかったからです。今思えばあちこち中途半端な道をさまよっていました。一点に集中できず確かような科目に手をつけていました。それがいけなかった。進むべき道が分かっていなかったため必要な科目が分からずただ手当たり次第に勉強をしていました。 受験に失敗した後、私は自宅浪人の時代にいます。自分の家で来年の受験のために一人で黙々と勉強をするということです。この時の経験が後から大きな意味を持ってきます。一人になっているといろいろなことを考えます。学校では友人や先生がいますが、自宅では平日父と母が働きに出て、家には自分だけになります。一人になり、自分のこと、将来のこと、何をやりたいのかと自問自答を繰り返すことで、自分のことがわかるようになりました。一人になることを初めて経験し、そうしてようやく自分の勉強ができたのです。もっと早くから自分の勉強をして、自分のやりたいことや進むべき道がわかっていれば、遠回りをせずに済んだのでした。自分の勉強は初めにしておかなければならない心の勉強です。今となっては苦い思い出ですが、その時があったからこそ、今の自分が存在しています。自分の勉強をする。心の汚れを取り除く30の方法。まとめ。その1。心の雲を取り除く。その2。プラス思考にならないようにする。その3。プラスとしか考えようのない本当の現実に気づく。その4。辛い出来事も自分のためになっているという事実に気づく。その5。過去や未来の妄想を膨らませるのはやめる。その6。悪口を言ったところで自分に跳ね返ってきていることに気づく。その7。悪口はノートに書き出してしまう。その8。心のフィルムをきれいにする。その9。どんな世の中に見えるかで心のフィルムの汚れに気づく。その10。今の自分が存在していることは辛い過去のおかげだと気づく。その11。ありのままに正直に素直に生きる。その12。辛いことがあればだから良くなる。と声に出す。その13。真実を知って謙虚になる。その14。自分が弱いことを知り謙虚になって協力を求める。その15。褒められた時にはありがとうございますと言って自分を肯定する。その16。精一杯の愛情を子に与える。その17。その人がいなくなった状況を想像して見落としがちな大きな存在価値に気づく。その18。楽しさだけを意識する。その19。読書をした後は必ず行動をする。その20。行動を変えて心を変える。その21。言葉遣いをきれいにして心もきれいにする。その22。自然に従う。その23。辛い過去のおかげで今の自分がいることに気づく。その24。わからない時にはシミュレーションをする。その25。親と距離を取ってみる。その26。仮面を脱いで正直になる。その27。気の進まないことはしないようにする。その28。他人に気を使うのではなく親切にする。その29。反抗をするなら本当の反抗をする。その30。自分の勉強をする。